はい、今週も出エジプト記を続けて見ていきたいと思います。先週7章でした。7章からモーセとエジプトの王パロとの間の交渉が行われています。手強い交渉相手である、パロに対してモーセは挑むわけですけれども、そんなモーセに対して神様は10の災いという援護射撃を持ってモーセを助け、またご自身が神であられるということ、唯一の主であられるということをエジプトに表そうと、されます。先週一つ目の災いがありましたが、皆さん覚えているでしょうか。ナイル川の水が血に変わるという、災いでした。水が一気に血に変わるとなりますと、なんだかホラー映画のような気持ち悪い、なんかドロドロした印象を持ちますが、実際ナイル川では、夏に向けた、夏の間か乾季、雨が降らない時期、最も水が水位が下がった、水が少なくなる時には赤い藻が発生するそうです。そしてその藻が一気に増え広がると、まるで血のように赤い水面に見えたと言われています。もちろん藻ですから大量発生すると水中に酸欠状態を引き起こしたり、またその藻自体が、化学的、なんだろう、毒物というのでしょうか、そういう化学物質を発生させることによって、ナイル川において酸欠、またはそのような毒によって魚や生物たちが被害を受けたという、実際そういう自然現象もあるそうです。ですから、まあ、血がドロドロって流れていたのか私たちははっきりしたことは分かりませんが、まあ、神様はそのような自然現象をもこのような災いとして用いられた可能性は十分に考えられるのかなと思います。そして自然現象といえば、今週読んだ8章にはカエルが出てきて、ブヨが出てきて、あとアブという災害が続くわけなんです。一節から見ていきたいと思いますが、主はモーセに仰せられた。パロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らに私に仕えるようにさせよ。もしあなたが生かせることを拒むなら、見よ、私はあなたの全土をカエルを持って撃つ。まあ、これが何だろう、ひな形というのでしょうか。これが10回このような交渉が続くわけですが、そんな固くななパロに対してカエルという災害を持って、望むという警告をします。まあ、カエルは多分身近な昆虫じゃないな、動物、小動物なので、まあ、私にはたくさんエピソードが、あるのですが、そっちに行ってしまうと完全に話がずれてしまうので、あまり深い話はしませんが、カエルというとね、元布団にカエルがいるってみんな知ってますか。私たちが引っ越してきた時からいるカエルがいるんです。1匹いたんです。今は5匹ぐらいいるんです。特に夜歩いてるとカエルって出てくるんですよね。人が歩く前をピョーンと驚いて飛び跳ねるんです。そうするとこっちは踏みそうになってしまって、びっくりするわけなんですけれども、皆さん考えてみてください。カエルが寝室にもキッチンにも、ね、どこにでも入ってきていったと書かれています。きっと気持ち悪かったんだろうなと。私なんか実家が飯能ですので、春にはもうカエルの大合唱、そして大合唱とともにもう道は潰れたカエルがバーッといっぱいいるんですよね。そのようなカエルをもう避けながら気持ち悪く歩いてた、子供の頃を思い出しますが、はっきり言って申し訳ないんですけれども、カエルってあんまり気持ちいい動物ではありません。カエル好きな人がいたらすみません。そんなカエルが大量発生し、パロも気持ち悪い思いをしたのでしょう。 ここでパロの気持ちにちょっとした変化が起こり始めるんです。パロはモーセとアロンを呼び寄せていった。今まではモーセとアロンはパロのところに行って話をしてたのに、今度はパロのところ元から来なさいと言われて、カエルを私と私の民のところから覗くように主に祈れ、そうすれば私はこの民を生かせる、彼らは生贄を捧げることができる。もうカエルに隅々まで占領されたパロはもう気持ち悪くなったのでしょう。モーセとアロンに、カエルがいなくなるようにお前の神に祈れと、もしお前がそうするならばお前たちを生かせると、交換条件をここで提示し始めます。でも皆さん、聖書注目してください。そんなパロに対してカエルがいなくなるようにいつ祈ったらよいのでしょうか、どうぞ言いつけてくださいとモーセは言いますが、面白いのはパロの返答なんです。明日と言ったので、モーセはそのようにパロのために明日祈るわけなんですけれども、なんで今すぐと言わなかったのかなと。カエルにまみれていて、寝室もベッドもカエルがいたにもかかわらず、もうパロは明日って言うんですよね。まあ聖書を読んでいて面白いなと、これは余談になるんですけれども、血の災いにしても、このカエルの災いにしても、あの蛇が、杖が蛇になる印にしても、パロはエジプトの呪法師たちを使って、その秘術を使って再現させようとするんですよね。まあ、確かにエジプトの力を見せつけようとしてはいるのですが、なぜ逆のことをさせなかったのかなと、ね、血に変わった水を真水に戻すとか、カエルをいなくさせると。でもパロはね、わざと水を血に変えて、またカエルをさらに増やしてブヨをさらに増やしているわけなんですよね。まあ、ブヨはそこまで言ってないか。まあなんかね、こういうところも面白いなと思いながら聖書を読んでいますが、まあパロに言われて翌日モーセが祈ると、カエルは死に耐えたと。まあいなくなればよかったわけですけど、死に耐えてしまったわけなんですよね。ですからよ、すごいその後始末も大変だったのかなと思いますが、でも注目するところはパロなんです。パロは行き着く暇ができたのを見て強情になり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。困っていたパロも状況が変わるとまた固くななかつてのパロに戻ってしまいます。今度は、ブヨが発生します。もしかしたらカエルの死骸が溢れていたために、そこに大量のブヨが発生したのか、また季節の変わり目、ね、雨季が始まり、そんな中でブヨが大量発生したのか、詳しいことは分かりませんが、とにかくエジプトに大量のブヨが発生します。もともとにはブヨはいませんまあ、あまりブヨの話はないんですけれども、このブヨに関してはさすがにエジプトの呪法師たちも今までとは同じようにはできず、彼らもギブアップをして、これは神の指ですと、あ、ここじゃないよ、神の指です。しかしパロの心は動かないわけなんですよね。固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。ですからもう一度モーセとアロンにパロのもとに行くように言われ、20節、主はモーセに仰せられた。明日の朝早くパロの前に出よ。見よ、彼は水のところに出てくる。彼にこう言え、主はこうせられる。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしもあなたが私の民を生かせないなら、さあ私はアブの群れをあなたとあなたの家臣とあなたの民の中に、またあなたの家の中に放つ。エジプトの家々も彼らがいる土地もアブの群れでみじる。あ、みじるじゃない、みちる。今度は アブの群れでエジプトを満ちさせるです。そしてこの災いに苦しむパロはモーセを呼び寄せてまた交渉しますが、今度はモーセに対して妥協案を提示します。パロはモーセとアロンに呼び寄せていった。さあこの国内でお前たちの神に生贄を捧げよ。モーセとアロンは私たちがねエジプトの外に出て生贄を捧げさせるようにしてくださいと頼んでいますが、パロはじゃあ国内ではどうかと少し妥協して提案するわけなんです。しかしそんなパロに対してモーセは答えた。そうすることはとてもできません。なぜなら私たちは私たちの神主にエジプト人の忌み嫌うものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の目の前でその忌み嫌うものを生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。それで私たちは荒野に3日の道のりを旅して、私たちの神主に生贄を捧げなければなりません。これは主が私たちにお命じになることです。私たちは国内で生贄を捧げることはできません。なぜならそれは危ないことだからです。なぜ危ないか、それはエジプト人たちはさまざまな動物たちを神として崇拝していた、人たちです。カエルの神もいたそうです。カエルがカエルの頭をした神様の絵もエジプトの中には出てきますが、そんな動物を崇めている崇拝しているエジプト人の前で生贄を捧げるということは危険です。どうでしょうか、現在ならばイスラム教のモスクの中で豚の生贄を捧げるとか、またはヒンズー教の寺院の中で聖なる牛と言われている生贄を捧げるような、まあそんなことに値すると思うわけなんですよね。そうしたらもちろん現地の方々の怒りを買って私たちが危険になる。それよりもエジプトの外に出て神様に生贄を捧げてください、生贄を捧げさせてください、そう言いますとパロはついに言うわけなんです。私はお前たちを生かせよう。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。少しずつパロの心に変化が生じているのがわかるでしょうか。ここで初めてエジプトの外に出る許可を出すわけですけれども、ここでも交換条件として私のために祈ってくれとモーセに頼むわけです。モーセも今回だけはもう欺かないでください、そうすれば祈りますと言い残してパロのために必死になって祈り、そしてその祈りが聞かれアブがいなくなるとどうなったでしょうか。危ないですね。パロの心は強情になり、民を生かせることを再び拒んだわけなんです。まあこの辺の箇所はこの繰り返しなんですよね。モーセがパロのもとに行き、パロがそれに応答し、かたくなになりそれを拒む。この中でこの繰り返しの様子を見ながら、やはりここで見えてくるのはこのパロという人物の堅くなな姿ではないでしょうか。でもこの歌詞を読みながら、本当にパロは堅くなだなと思いながらも、何か自分自身と重なる部分もあるように感じているのは私だけでしょうか。もちろん私はパロのように神を否定し神に敵対する立場ではありませんけれども、この心の固くなさということに関してはパロとさほど差がないように感じられたわけなんです。時に神様は私たちにも 語りかけ、私たちを導き、そして促してくださる。しかし私たちの心はどうでしょうか。そんな神の御言葉に対して、神の導きに対して固くなになってしまう自分がいるのです。まあカエルがあふれる、そんな災いはありませんけれども、私たちも、私たちが置かれている状況が厳しくなると、私たちが本当に困ったと思えるような立場に立たされるときにどうするでしょうか。私たちもその状況に慌てふためき、神様この状況を何とかしてくださいと祈ります。そして周りの人にも、今こんな大変な状況にいるからどうぞ祈ってくださいと必死にお願いするわけです。そして神に求めるわけですけれども、その祈りが聞かれ、置かれている状況が少しでも回復するとどうなるでしょうか。とにも私たちはパロと同じように、神様のことがまた遠くなってしまい、そしていつも置かれている自分のその周囲のことだけに目を心を向けてしまう。すなわち神の語りかけ、御言葉に対して遠くなってしまう、そんな自分がいるわけです。パロはモーセに祈ってくれと言いながらも、いつ祈ってほしいと言われたでしょうか。今すぐ祈ってくれと言っていないんですよね。明日祈ってくれ。なんでこんなに一晩待つのか不思議に思いますけれども、私たちも似てるところがあるのかな。神様の助け、神様の介入を願っていながらも、なんだか私たちの中には神様に直接助けてもらうことにとどまり、戸惑いを感じ、少し先送りに、なんとか自分でなるのではないかともがいてみたり、そんな私たちも重なり合うのではないのかなと思ったわけなんです。もう一つは、このお話を読んでて感じたことは、このパロの提示した妥協案なんですよね。パロは神の御言葉を取り次ぐモーセに対して、これではどうかという妥協案を提示し、それで落ち着かせようとするわけです。そんな信仰の中において、私たちもそのような妥協というものに対する戦いも葛藤もあるのではないのかなと思ったのです。信仰という、目に見えない神を信じている、そんな信仰の狭間にあって、この世と神を信じる信仰の狭間にあって、私たちもこの世が私たちに提示してくる妥協案の中で葛藤することがあるかと思うんです。神を取るのか、この世を取るのか、いや、その間もあるのではないか、別にそこまでこだわらなくても両方うまくやればほどほどに両立することもできるのではないか、そんな声が私たちの心にも時に迫ってきます。しかし聖書はそんな私たちの信仰に対してどのように言っておられるのか、黙示録の3章15節ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。あなたは、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。そのような妥協の中で生ぬるく歩む信仰を聖書は厳しく否定しておられるのです。冷たくもなければ熱くもない、いわゆる生ぬるい信仰というものは、そこにいつの間にか形だけの形骸化された信仰というものが生まれてくるのではないでしょうか。熱くもなければ冷たくもない信仰、そこに命があるのでしょうか。 そんな妥協ということに対して私たちが心を許し始めるときに、生ぬるい信仰となってしまう危険があるわけです。しかしイエス様は私たちに言っております。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。五分五分に、いや七分程度、いや八分程度に私を愛せればいい。そう言っておられるのではなく、私を愛すること、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、全てを尽くして私を愛しなさいと聖書は言われているのです。そして最後、神様とパロのその狭間にあって祈りを捧げているモーセの姿が今朝の箇所に二度描かれてありました。その姿にもう一度心を留めたいと思うのです。パロといえば、お前のことが分かったから、約束するからと言っておきながら、自分の状況が変わるとそのコロッと考えを変え、約束を反故にし、何度も何度も裏切っているわけです。そんなパロから祈ってくれと言われたモーセは、本当に真剣に叫んだと書いてあるように、心から、形だけではなく心からパロのため、エジプトのために主に祈っているわけなんです。そんな心を入れ替え、かたくなになり裏切るパウロと、パロエジプトのために神様との狭間にあって一生懸命に祈る、そのモーセの姿が書かれていますが、やはりそこから私たちが思い浮かべるのは、私たちのために取りなし祈ってくださるイエス・キリストの姿ではないかと思うんです。神から使わされたイエス様を、私たち人間はパロと同じように堅くなに拒み、そして拒否し、そして裏切るわけです。弟子でさえ銀30枚でイエス様を売り、あの方を知りませんと3回否定し、そして人々はイエスを十字架につけろと、いとも簡単にイエス様を、神の子を十字架につけたわけなんです。そんな人々に対してイエスはどのように祈っておられたでしょうか。十字架での取りなしの祈りを思い出してください。そんな人々を前にイエス様は、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。いとも簡単に裏切り、そして売り飛ばし、否定するような人々に対してイエス様は心から叫びを、その十字架の上に置いて取りなしてくださっている、そんなイエス様の姿を私たちはこのモーセから受け取ることができるかなと思います。さあ、私たちはどちらに立つのでしょうか。心を堅くなにし、神を否定し、神を裏切るパロの側として立つのか、それとも人の力を恐れず、神に対する信仰により勇気を持ってパロの前に立ち、神を証しし、神の御言葉を取り継ぎ、そしてイエス様のような心を持ってパロのために、そしてエジプトのために心から取りなしの祈りをするモーセとしてでしょうか。私たちはどちら側として立つのでしょうか。最後にエゼキエル書の11章19節の御言葉を読んで終わりにしたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。19、20で3、はい。私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える、 私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。神様はエゼキエルを通して私たちにも語りかけてくださっております。私たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。まさに十字架の上で神を彼らをお許しくださいと祈られたイエス様の取りなしの祈りのように、神様は憐れみを持って私たちに心の石の心から肉の心を与えると約束してくださっているのです。ぜひ私たちもそんな石の心を取り扱っていただき、柔軟な御言葉をしっかり受け止めることのできる肉の心となり、神に対して堅くなになるのではなく、へりくだり神と共に神の御心御言葉と歩むことができるように、ご一緒に祈り求めてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。